聖書を読みします。創世記17章15節から21節。また神はアブラハムに仰せられた。あなたの妻サライのことだが、その名をサライと呼んではならない。その名はサラとなるからだ。私は彼女を祝福しよう。確かに彼女によってあなたに一人の男の子を与えよう。私は彼女を祝福する。彼女は国々の母となり、国々の民の王たちが彼女から出てくる。アブラハムはひれ伏し、そして笑ったが、心の中で言った。100歳の者に子供が生まれようか。さらにしても90歳の女が子を産むことができようか。そしてアブラハムは神に申し上げた。どうかイシュマエルがあなたの御前で生きながらえますように。すると神は仰せられた。いや、あなたの妻サラがあなたに男の子を産むのだ。あなたはその子をイサクと名付けなさい。私は彼と私の契約を立て、それを彼の後の子孫のために永遠の契約とする。イシュマエルについてはあなたの言うことを聞き入れた。確かに私は彼を祝福し、彼の子孫を増やし、非常に多く増し加えよう。彼は12人の族長たちを産む。私は彼を大いなる国民としよう。しかし私は来年の今頃、サラがあなたに産むイサクと私の契約を立てる。そう続きまして、創世記18章9節から15節。彼らはアブラハムに尋ねた。あなたの妻サラはどこにいますか？それで、天幕の中にいますと答えた。すると一人が言った。私は来年の今頃、必ずあなたのところに戻ってきます。その時、あなたの妻サラには、男の子ができている。サラはその人の後ろの天幕の入り口で聞いていた。アブラハムとサラは年を重ねて老人になっており、サラには普通の女にあることがすでに止まっていた。それでサラは心の中で笑ってこう言った。老ぼれてしまったこの私に何の楽しみがあろう。それに主人も年寄りで。そこで主がアブラハムに仰せられた。サラはなぜ私は本当に子を産めるだろうか。こんなに年を取っているのにと言って笑うのか。主に不可能なことがあろうか。私は来年の今頃、定めた時にあなたのところに戻ってくる。その時サラには男の子ができている。サラは私は笑いませんでしたと言って打ち消した。恐ろしかったのである。しかし主は仰せられた。いや、確かにあなたは笑った。続きまして、創世記21章の1から7です。主は約束された通り、サラを顧みて、仰せられた通りに主はサラになさった。サラは身ごもり、そして神がアブラハムに言われたその時期に、年老いたアブラハムに男の子を産んだ。アブラハムは自分に生まれた子、サラが自分に産んだ子をイサクと名付けた。そしてアブラハムは、神が彼に命じられた通り、8日目になった自分の子イサクに割礼を施した。アブラハムはその子イサクが生まれた時は100歳であった。サラは言った。神は私を笑われました。聞く者は皆、私に向かって笑うでしょう。また彼女は言った。誰がアブラハムに、サラが子供に乳を飲ませると告げたでしょう。ところが私はあの年寄りに子を産みました。
今読んでいただいた箇所から、現実的信仰を突破せよ。現実的信仰を突破せよ。というタイトルでメッセージをさせていただきます。今日はですね、イサク誕生の秘話をですね、三者の笑いを通して見ていきたいと思います。今日読んでいただいた三箇所、いずれにもですね、笑うという言葉が出てきています。その笑いとはですね、アブラハムの笑いであり、サラの笑いであり、神様の笑いでありました。 2週間前、ですね、私、お話しさせていただいたんですけれども、アブラハム自身から子供が生まれるという約束が与えられていたということをお話ししました。しかし、その約束をいただいてからもですね、なかなかこの子供が生まれないわけです。で、妻のサラもですね、それを見ながら、何とかしなければいけないというふうに思ったわけです。です。彼女が考えたことはどういうことだったのか。それは、エジプト人の奴隷を連れてきて、アブラハムの妻として与えよう。いわば、側室を、のような立場として迎え入れるというわけですけれども、そのエジプト人の奴隷の女が、ハガルという名前の女性だったわけです。そして、ハガルに子供を産ませることで、その子を自分の子供にしようとしたわけです。まあ、アブラハムの実子であることには間違いないわけであります。そして、彼女はその計画を実行に移しました。その結果、ハガルからイシュマエルという名の子供が誕生したわけです。このイシュマエル、アラブ人の先祖というふうに言われているわけですけれども、そのイシュマエルが生まれてから13年が経過しています。とうとうアブラハム100歳、サラ90歳です。人生の晩年を迎え、長寿を全うして、この世の人生を終えていくような、そういう年にまで来たわけであります。その時に、この神様の言葉が、アブラハムとサラに臨んだわけであります。まず、このアブラハムの笑いから見ていきたいと思いますけれども、17章の16節ですね。私は彼女を祝福しよう。確かに彼女によってあなたに一人の男の子を与えよう。私は彼女を祝福する。彼女は国々の母となり、国々の民の王たちが彼女から出てくる。まあ、ここに出てくる彼女っていうのはサラですけれども、サラによって一人の男の子を与えるという約束をもう一度、神様は確認してくださったわけです。しかし、それを聞いたアブラハムは思わず、プッと言ったかどうかわかんないですけども、笑ったんですよ。笑ったんです。17節。アブラハムはひれ伏して、そして笑ったが、心の中で言った。100歳の者に子供が生まれようか。さらにしても90歳の女の子が、女が子を産むことができようか。というふうに言うわけです。まあ、この心の中で言ったというふうにありますけれども、まあ、口に出しては言えないですけれども、さすがに神様でもそれは無理です。ということです。もう90歳の女の人が子供を産んだっていうような話。もう世界どこを探しても、そんな話はないですよ。聞いたことがないですよ。先週、妻があるセミナーに行ったんですけども、70歳の男性に16歳の実子の息子がいたって、ですよね。ね。そういう話があった。まあ、奥さんは若い。もうちょっと若い。もうちょっとでかなり若いんだ。ね、奥さんは、まあ、ある程度若い方だと思うんですけれども、まあ、今であればですね、考えてみてください。まあ、40代前半っていうのはまあ話にあるけども、40代後半って聞くとちょっとびっくりしますよね。ね。でも、もう90歳ともなれば、もう出産がギリギリとかいうレベルじゃないわけです。もう、もう笑うしかないわけです。もう面白いこと言って笑わせてくださるな。神様愉快なお方ですね。もう大真面目に言われるから、もう笑いこらえるのが必死ですよ。と言ったかどうかはわからないんですけれども。まあでも、アブラハムはですね、そこでですね、さあ神様、もう冗談はほどほどにして、もう少し現実的な話しましょう。ということで、18節来るわけです。18節いいですか。はい。そしてアブラハムは神に申し上げた。どうかイシュマエルがあなたの御前で生きながらえますように。奴隷の子でありますが、 私が父親であることには変わりありません。私の身から出た子ですから、この子で行きましょうというふうに言うわけです。で、それに対して神様は、ノー、違うっていうわけです。19節、すると神は仰せられた。いや、あなたの妻サラがあなたに男の子を産むのだ。あなたはその子をイサクと名付けなさい。私は彼と私の契約を立て、それを彼の後の子孫のために永遠の契約とするって言うんです。もうあくまでもアブラハムとサラの間に生まれる実子なんだ。もうイサクっていう名前までもう決めてあるんだ。まあ、ここで神様が冗談でしたって言ってくれたら、冗談きついなー神様って言って二人で大笑いして終わりなわけです。ね。でも、冗談じゃない。もう、神様、ここまで真剣だと、もうアブラハム笑うに笑えないわけですもん。次、サラの笑い見たいと思うんですね、サラの笑い。18章10節ですね。すると一人が言った、私は来年の今頃必ずあなたのところに戻ってきます。その時、あなたの妻サラには男の子ができている。サラは、その人の後ろの天幕の入り口で聞いていた。アブラハムにですね、またもう一度ですよ、この子供ができるということが告げられたんですけれども、それをサラは後ろの方でですね、聞いちゃったんですよね。聞いてしまった。そして、10節12節、アブラハムとサラは年を重ねて老人になっており、さらには普通の女にあることがすでに止まっていた。それでサラは心の中で笑ってこう言った。老いぼれてしまったこの私に何の楽しみがある。それに主人も年寄りで。サラは心の中で突っ込みを入れてるわけです。私はよぼよぼだし月のものもとっくに終わっとるわ。そんな私に子供が生まれるって、そんなことあるかい？冗談もほどにしいや！もう終わらせてもらうわ！もう漫才ですよ、これ。もう漫才。サラは心の中で笑いました。先ほど見たアブラハムの笑いと同じです。あまりにも不可能なことに思えて、笑うしかないわけです。でそれに対して神様、どうされたのか。13節。そこで主はアブラハムに仰せられた。サラはなぜ私は本当に子を産めるだろうか。こんなに年を取っているのに。と言って笑うのか。そして、強烈な一発が発せられるんです。14節。主に不可能なことがあろうか。私は来年の今頃定めた時にあなたのところに戻ってくる。その時、さらには男の子ができている。主に不可能なことがあろうか。私たちの主は何でもできるお方であります。全能のお方であります。エルシャダイなるお方であります。エルシャダイ、全能という意味ですけれども、もう神様はさらに子供を与えることを本気で大真面目で考えておられるわけです。で、それに対してですね、サラはどういう反応を示したか。15節。サラは、私は笑いませんでした。と言って打ち消した。恐ろしかったのである。しかし、主は仰せられた。いや、確かにあなたは笑った。もうサラはですね、もう慌てて笑ったことを全力で否定するわけです。もう、先ほども話しましたけども、神様ふざけてないわけです。本気の神様を垣間見るときにですね、それは恐ろしくなりますよ。うん、もう笑い話が笑い話でなくなってくるわけです。そこでもう、その、凄まれてですね、もう、思わずさら、嘘ついちゃうわけです。笑ってません。もう、主の前に体裁整えてるわけです。もうそんな笑うような不信仰なものじゃないですから。でも、サラは、主はですね、サラの心を見透かして、あなた、 確かに笑ったっていうふうに言われるわけです。まあ、今二人の笑いを見ましたけれども、アブラハムもサラも人間的な目で見ればありえないことをもう笑ったわけです。で、ちょっとこれまでのこの二人の信仰生活を振り返ってみたいと思うんですね。アブラハムもサラも信仰によって、歩んできました。生きてきました。信仰によってウルという地を出てカナンにやってきました。信仰によってロトに土地の選択権を譲って自分は、肥沃とは思えないヘブロンの地を取りに行きました。信仰によって、敵軍が圧倒的に多数であってもロトを救出しに出かけてきました。信仰によってソブドムの王に借りを作らないために贈り物を受け取らないという決断をしました。信仰によって、イスラエルの男の子8日目に割礼を施すということもしてきたわけです。でもですね、このアブラハムもサラもですけども、ここまで特に奇跡らしい奇跡を体験してきてはいないんですね。で、ある意味、現実的信仰だったわけです。現実的信仰。まあ、それはですね、理解できる範囲の中で信仰生活をするという意味で、この現実的信仰というふうに私は言ったわけですけれども、まあ、確かにですよ、先ほど見たように、立派な信仰者として生きてきたわけです。誰もそれを否定することはできないわけです。まあ、現実的に生きても悪くはないですよね。現実信仰決して悪いわけではない。しかし、実はそこには危険性が潜んでいることもあるということなんです。その危険性についてちょっと皆さんにお話ししたいんですけども、二つの危険性がある。一つはですね、現実的信仰だけで生きるとですね、神様を小さく見てしまう危険性があるんです。それは、私たちのこの頭の中で神様を治めようとしてしまうということ。まあ、理性の中に閉じ込められている神様だということなんです。で、理解できない部分は、どんどんどんどんどんどんどんどん、そぎ落とされていくわけです。そうするとですね、これ、人間に似せて神様作ってるのと同じなんです。実は、削り取られている部分にこそ、本当は神様らしさが現れてるんです。で、出来上がった神様を見てみると、非常に小さい神様になっているわけです。とても天地万物を作られた神様だと思えないほどに小さくなってしまっている。だから現実的な信仰だけの中に歩むと、いつの間にか神様を過小評価してしまう怖さっていうのもあるってことなんです。で、もう一つの危険性はですね、これ、人間がクローズアップされる危険性があるんです。現実的信仰にとどまってしまうとですね、この、周りから見るとですね、あの人はね、立派な人だとかね、偉い人だとかって言われる可能性があるんです。要するに、まるで、聖人君子や道徳家のように扱われてしまうわけです。で、そういう人を見てですね、自分にはできないけれども、あの人なら、できてもおかしくないなと思うわけです。そして、まあ、実際にやってのけるわけですね。で、やっぱりすごい、あの人は。もちろん、まあ、その人、まあ、やってる人はですね、信仰者だとしてもですね、もう、それは神様の力によってできているんだけれども、知らない人がそれを見ると、旗から見るとですね、神様の働きが人の努力に置き換えられてしまうように、そういう危険性があるってことなんです。現実的だと。それは、スポットライトが神様に当たらないで、人に当たってしまうってことです。で、これ怖いんですよね。で、これ人に、要するに自分にスポットライトが当てられるようになると、やっぱりこれ高慢になってしまうんですよね。そういう危険性がある。そして足元を救われてしまうわけです。足を救われてしまうわけです。洗礼者ヨハネが言ったように、神様が盛んにならなきゃいけないんです。私たちは衰えていかなきゃいけないんです。 私たちが目立っちゃいけないんです。しかし現実的信仰にだけ歩んでいるならば、その人にスポットライトが、神様に目が向けられなくて、その人にスポットライトが当たってしまう。そういう怖さなで、これらの罠に陥らないためには、じゃあどうしたらいいの？神様は、時に信仰のハードルを上げられます。それは私たちが思っている以上に神様は大きい方であることを教えるためであります。今体験している神の国の祝福はほんの序の口に過ぎないということを教えるためにハードルを上げる。で、そのハードルが上げられたときに、いや、無理無理無理と言って飛ばないのか。それとも主が飛べと言われるなら、主が必ず助けてくださると信じてハードルに向かって走り出すか。どちらかです。アブラハムとサラにとっては子供が生まれることを信じることができるかどうかに、実はこれ信仰の飛躍がかかってたんです。私たちも理性を超えたところで、ありえないところで神様から挑戦を受けるときがあります。で、思うんですけども、クリスチャン、スマートに、賢くなりすぎなんじゃないかなと思うんですね。理性に飼いならされてしまって、神様の働きを制御してしまっている。自分に理解できないことは一生に伏してただ聞き流している。この方が賢く見えるんですよね。で、100歳のおじいちゃん、90歳のおばあちゃんに子供が生まれると信じることは、かっこ悪く見えるわけですよ。ダサいわけです。で、信仰生活長く続けているとですね、いつの間にか信仰の世界に境界線を設けてしまうようなことがあるわけです。もちろん過去や未来における奇跡は信じてるんです。イエス様が復活したことも信じてるし、イエス様が再任されることも信じてるんです。しかし、過去と未来にある現在においては非理性的なことを信じることは難しい。そして非理性的なことは境界線の外に出してしまって、理性の範囲の中で信仰生活しようとしてしまうわけです。で、この理性の中で捉えにくいものの一つにですね、聖霊様の働きというものがあります。使徒の働きとか皆さん読まれるとですね、この活発な聖霊の働きを見ることができるんですよね。不思議な神の技がいくつもそこに、描かれているわけです。もう癒しが起こった。もうたくさんの人が異言を話した。大リバイバルが起こった。幻も見たし、牢獄からの脱出もありましたよね。もうそういう、もう理性の範囲を超えた、そういう出来事がいくつも起こっていたわけです。しかし、この現実的信仰しか持たない人は、なんだかそういうことをですね、冷ややかな目で見ているわけです。で、聖霊の満たしとかですね、聖霊の導きとかって全く語られなくなってくる。もう聖霊についても奇跡についても語られない。そうするとですね、だんだんとこの説教が道徳の時間のようになっていくわけです。これしなさいとか、これはしてはいけませんよとか。で、そういうメッセージに喜びも感動も恵みも何も感じないわけです。本当にそれでいいのか。神様はですね、このスマートな現実的信仰のクリスチャンの壁壊したいんじゃないですか。ブレイクスルーを起こしたいんじゃないですか。それは私たちを信仰者として飛躍させるためです。皆さんの中にね、この今までこの信仰のブレイクスルーがあったかもしれません。その出来事があったからこそ、一皮むけたっていうものが、ね、あったと思うんですね。だったら、もう一皮むけて次の信仰の段階に入っていきたいと思うんです。それは、偉大な神を知るためであり、また、自分ではなくて、神様にスポットライトが 当てられるためです。でこの、まあ、現実的信仰の中に生きていたアブラハムとサラはどうなったのか。21章の1節2節、主は約束された通り、サラを顧みて仰せられた通り、主はサラになさった。サラは身ごもり、そして神がアブラハムに言われたその時期に年老いたアブラハムに男の子を産んだ。産んじゃったんですよ。産んじゃったんです。御年90歳。信じられないことですよ。医学的にはありえないことですよ。人間の手に届かないところ、まさに神にしかどうすることもできない領域でこのことが起こってしまったんです。もう神業です。私が主であることを知ろう。この言葉って聖書に繰り返して出てくると思うんですよね。私が主であることをあなた方は知ろう。それはですね、奇跡を通して神の偉大さを表し、ご自身が力ある神であることを人々に知らしめるということです。もちろん、神が奇跡を起こさなければ、神は神でなくなるわけではありません。それでも神であり続けられる。しかし、この時に神様はご自分が神様だぞっていうところを見せつけられる。そういう時があるんです。で、アブラハムもサラもイサクを通して神が神であることを知ったんです。以前にも増して神が大きく見えたに違いない。わあ、私が信じている神様はここまでなさる神様か。改めてすごい神様を信じてるんだということがわかるわけです。で、このことが起こってですね、サラはこのように言いました。6節です。サラは言った。神は私を笑われました。聞く者は皆私に向かって笑うでしょう。これ、神が笑われるっていうのはどういうことなのか。これ、喜びの笑いです。アブラハムとサラを祝福できたこと、約束を叶えることができたことを喜んでおられる。御心を行う。ことは神様にとっての喜びです。神様は私たちを思いもかけぬことで喜ばせたいわけです。あっと驚かせたいわけです。そして私たちの喜ぶ姿を見てまた喜ばせている。そしてそれを見て周りの人たちもですね、神の御業を喜び、褒め、称えるようになるわけです。で、またこの箇所、サラがですね、これ、自分が以前笑ったことを笑っているようにも思えます。不信仰のサラの笑いを、喜びの笑いに、また神を褒め、称える笑いに変えてください。笑い話だと思っていた不信仰な自分を笑い飛ばしているように、そのような笑いを感じる。皆さん、私たちにも今の自分のちっぽけな信仰を笑い飛ばす時が来ますよ。あの時あんな風に考えていたけども、やっぱり自分が思っている通り神様すごい、神様偉大な方だっていうふうに笑うときが来ますよ。もうこれが痛快な笑いですよね。痛快です。神様は私たちが笑い話にしようとしてしまうようなことを真剣に考えておられます。この笑い話に夢を見たいと思うんです。この笑い話に私たちも大真面目に取り組んでいきたいと思うんです。 笑い話にこそ私たちの信仰の突破口があります。夢を叶えてくださる神様がどれほど偉大な方か教えられるその時が来る。その時、神と私たちは共に笑うんです。兄弟姉妹と共に笑って主を褒めたたえる。主を賛美する。主を礼拝する。そのような祝福の時、喜びの時を皆さん共に迎えたいと思います。お祈りいたします。主よ、私たちの心を探ってください。私たちの信仰が現実のところばかりに目を向けてしまって、神様の働きを小さくしてしまう、そのような部分があるかもしれません。どうぞ主よ、今、信仰の殻を破ることができるように、もっと大きな広い信仰の世界があるということをどうぞ主よ、教えてください。どうぞ理性の範囲の中で神を留めるのではなくて、私たちの思いもかけぬ、そのところに働かれる主の奇跡の技を見ることができるように。どうぞ主よ、まず私たちの心に期待感を与えてください。あなたがすごいことを私たちの人生の中に用意しておられる。そのことに思いを向けていくことができます。確かに私たちを、自分自身を見るならば、私たちは何も持っていませんけれども、神様が働いてくださるならば、何もないとこからすごいことを起こしてくださる方であります。その方に期待いたします。どうぞ主よ、あなたは私たちが笑う時を備えてくださっています。今のちっぽけな信仰を笑うような、笑い飛ばすような、そのような出来事を起こそうと主は願っておられますか。私たちもその主の夢を見ていきます。どうぞ主よ、今一人一人信仰の突破口を見つけ出すことができるように、主よどうぞ私たちの心に語ってください。これをあなたに願っているよ、教えてください。こういうことをあなたの人生に起こしたいよ、ということをどうぞ主よ起こしてください。それを受け取る信仰をください。それを信じる信仰をどうぞ主よ私たちにお与えください。主よ楽しみにしてその時待ち望みます。私たちを引き上げてくださいます。主の御手に期待いたします。イエス様のお名前としてお祈りいたします。
アーメン。